ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今月は担当は、
はい、残念ながら一人です。
先生今日はお客様いなかったんです。振られたんですね。
振られました。残念ながら今日は一人です。
残念、
はい、というか、はい、ちょっと前に気づいたんで、
はい、そうなんですよ。
すっかり忘れてたん。
ちょっとバタバタと、
うん、いろいろあって、
はい、
気づいたらあ
4月って
早いですよ、ね、
あっという間で3月もあっという間だったけど、
なんか早いですよね。
は
い、うん、なんででしょう、
うん、もうあれかな、仕事に追われてるからかな。
まあ忙しいのかな。
忙しいってことにしとこうかな、はい、いや今ね、やっとコロナの予防接種だなんだな話が聞こえてくるようになったんですけども、最近ねちょっと気になってるのが、こうお口の中の健康が体全体に影響する病気ってあんのかなと思って、
はい、ほぼ全てにつながるような感じはあるんですけれども、うん、逆にですね、お口の中に症状が出る、全身的な病気っていうのも結構あるんですよ。
例えばさ、
例えばさ、
例えばですよ、
例えばさ、は
い、白血病で、うんうん、症状の中に口の中に口内炎がいっぱいできたとか聞いたことある、
はい、そういうのもありますし、うん、口の中に口内炎ができる全身の全身的な疾患っていうのも結構あるんですよ。
え、そうなんですか。
膠原病、
うん、
あとは、何でしょう、全身、膠原病の中にもいろいろあるんですけど、全身性エリテマトーデスというもの、うん、
はい、
ベーチェット病、
あと
シェーグレン症候群、
はい、
そういうのが代表的な、お口の中に多発性口内炎、多発性アフターっていうような感じで出てくる、うん、病気の一つですよね。
でも命までは取らないんでしょ。
命までは取らないですけど、結構発症すると厄介な、特にその膠原病っていうのはですね、
はい、
自己免疫疾患、うん、自分の免疫で自分の体の中の細胞なんかを攻撃してしまうという厄介な病気で、
うん、
普通外から入ってくるバイ菌なんかを退治するために自己免疫っていうのが働くんですけど、もともとある自分の体の中のものを攻撃してしまって、うん、それが、うん、症状に出るような病気も結構ありますのでね。リュウマチなんかもその一種ですよね。
リュウマチは結構多いですよね、
う
ん、
そうですね、
女性が多いんですよね、
そうですね。膠原病も女性が多いんですけど、膠原病の中にその症状としてリュウマチの症状が含まれる病気が多いですからね、
うん、
あとは骨粗鬆症、
はい、
言ってください。
骨粗鬆症骨粗鬆症、あら、はい、どれも違う。
骨粗鬆症ですけれども、うん、これがちょっとリュウマチは膠原病とはちょっと違うんですが、
はい、
これがまたお口の中に厄介な症状をもたらすというよりは、うん、その膠原病じゃない、骨粗鬆症で使うお薬がですね、
うん、
全部の薬がそうじゃないんですけれども、ある一部のお薬が、お口の中、歯を抜いたり歯周病で、歯茎が腫れた時にちょっと歯茎を切開したりという、そういう外科的な処置をする場合に、
うん、
する場合というかした後にですね、顎骨壊死という
顎骨壊死、
うん、いわゆる顎の骨が死んでしまう、壊死っていう言葉、うん、分かりますかね。
あります、あります、うん、
よく糖尿病なんかで手足の先の部分が壊死してしまうとかって、うん、
で切断しなきゃって聞いたことある、
うん、結局細胞が死んでしまうんですよね、
はい、
でもう機能しなくなってしまう、
うん、
でその今言ったその骨粗鬆症やリュウマチで、お使いになるお薬 の副作用の一つとしてですね、
うん、
そのお口の中の外科的な処置をすると顎骨壊死を起こす。
ちょっと待って、顎骨ってどこですか。
骨です。顎の骨です。
顎の骨、
上顎下顎、
こんなん死んじゃったらどうするんですか。
どうしようもないんですよね、これが。ですので例えば、そのお薬を飲んでる人が歯が 虫歯になって一本抜きました、うん、そしたらその周りの骨が死んでいってしまうんです。もうだからその周りの歯茎がその骨にくっつかなくなって骨がむき出しになって、死んだ骨がむき出しになるような状態ですね。
どうしたらいいんですか。
もうどうしようもないんです。これなっちゃったらもう治すことができないんです。あまりにもひどい場合は、手術をしてその死んだ部分だけを取り除くんですけれども、ただ、下手に手術すると今度その手術した周りの骨が同じような症状を起こして逆にどんどん壊死する範囲が広がっていったりする可能性もあるので、
ここ死んじゃったらご飯食べれなくなっちゃうじゃないですか。
まあ、そんな大きくはならないんですけどね。例えばこの一部分歯が 1,2 本分の骨が、そういう症状になってしまうとか、場合によっては入れ歯で傷ついたところから、その炎症が起きてそこの部分の骨が死んでしまうとかっていう、そういう副作用を持つお薬を使用しているということが一番厄介なんです。
なので、
例えば骨粗しょう症、関節リウマチでお薬をお飲みになっている方は必ず歯科に行った時に、こういうお薬を飲んでますと、
ちゃんと言わないとダメなんですね。
そうじゃないお薬もあるんですけど、そういう副作用を持つお薬が含まれていることがありますので、
はあ、怖い、
すごく注意をしないと。なのでこちらもですね、診療する側も簡単に歯グラグラだから抜きましょうっていうふうにポンと簡単に抜くようなことができない人がいるんですよ。
結構ね、歯医者さんとそれから他の病気って、違うと思うんで、例えば私がこれから歯医者さん行ってて、リウマチ持ってたとしても、ね、行かないじゃないですか。なんか歯これ抜いた方がいいような気がするみたいな感じで、リウマチだって話しないじゃないですか、でもそれはそういう人はちゃんとしとかないと大変なことになる。
多分歯医者さんで、歯抜いたりそういう外科的な処置する前にはどういうご病気を持ってるか、もしくはお薬手帳を必ず確認させてもらうことがあると思うので、お薬手帳を忘れましたって言った場合はお薬手帳を確認してからじゃあ処置しましょうねっていうことにもなりますし、それはちゃんと歯医者さん側もしっかりし、チェックはするはずなのでね。
実はね、お薬手帳ね、持ってなかったんですよ。この間ね、すみれ調剤薬局さんで作ってもらいました。
持っておいた方がいいです、ね、お薬飲む特にお薬を 常時お飲みになっているような方は、必ず普段自分がどういうお薬飲んでるか、このくらいだったら別にいいんじゃないのって軽い考えをしないで、必ずそういうのは、例えば他の科に行くときもそうですね、例えば産婦人科でお薬をもらってる方、じゃあ内科に行ったときに、じゃあ別にお薬手帳いらないでしょう、いや、そういうわけにもいかなくて、やっぱりその飲み合わせとか、こういうお薬を飲んでたらこのお薬が使えないとかっていろんなことがありますの で歯科の場合もそうです。治療するのに支障はないだろう別にっていう勝手に思わないで、必ずお持ちになっていただくと、こちらもチェックができるので。
そうなんです。なんか別物で関係ないのかと思ったらそうじゃないんですね。
そうなんですよ。
たまたま私定期的に喘息用のパッチをもらうんですよね、咳喘息用の、そのパッチをもらいに行った時に、前のパッチ何だったか忘れちゃって、でお薬手帳持ってなかったんで、もらってみたんです、そしたら次こう同じもの欲しい時はこれって言えますもんね。
そうなんですよね、
そうか。
お薬もずっと飲んでるものっていうのは自分も慣れてて、
名前知ってる、
特に副作用もなく使えてるものだから長く使えるわけですよね、分かんないで違うお薬に変えた途端になんかちょっと変なことが起きると、そういうこともありえますので、やっぱりそういう時にも必要なので、
なるほどね。
全身的な病気っていうのはですね、そのお口の中に及ぼす影響もそうなんですけれども、その飲んでるお薬によっていろいろ治療法が変わったりする場合もありますので、ちょっとその辺はですね、今言ったような骨粗しょう症、あとは リウマチですね、うん、そういうようなご病気で飲んでるお薬っていうのは非常に、歯科治療を簡単にできなくなるものも含まれる可能性がありますので、そういう場合は、まあ、ただ今砂川の市立病院、
はい、
ここに歯科口腔外科というそういう外科的な専門の科がありますので、はい、今まではそれがなかった時はもう自分で手出せないので、
はい、
札幌北大とかね、うん、札幌医大とか旭川医大口腔外科、まあ、いろんなと大きな病院でそういう専門的な科でに紹介して見てもらわないといけなかったのが、うん、今砂川の市立病院で、うん受けてもらいますので非常に便利になりました。こちらで徹底的な管理のもとその処置をしてもらえますので、
はい、
何かが起きた時でもその後のフォローや対応もできるという。
なるほどね、うん、でも先生たち ね歯科医師の先生たちって、はい、口の中のことだけじゃなく体の全身の病気との関係っていうのも勉強しなきゃいけないんですね。
そうなんですよ、まあ、その専門の科の先生に比べれば我々の知識なんていうのはちょっと大したことないんですけれども、うんうん、一応触りだけは知っておかないと、
うん
なかなかその治療に直結するようなものもありますのでね。
びっくり、
まあ、でも他の科の先生もみんな一緒だと思います。やっぱり自分が専門で見てる科のもの以外の病気が来られても、
うん
うん、ある程度のその知識は皆さんお持ちだと思いますから、そういう対応はできると思います。
いや口の中は大事なんだなっていうのは日々この番組でもね、ここから食べ物入れていくわけですから、噛んで食べてっていうのは大事なんだなっていうのは分かってたんですけど、
噛んで食べる、
噛んで噛
ん違う噛むじゃないんですね。
違うあれですよ、ギャグとご飯はよく噛んだ方がいい。ギャグは違うか。
ギャグは噛んでもしょうがないです
よ。ギャグ噛んでもしょうがない。ギャグは噛んでもしょうがないけど、いやそうなんだなと思って。
だから最近ニュースでは、コロナワクチン、打つ人が人手不足ということで、はい、
そう海外なんて、なんかボランティアさんが打ってるってびっくりした。それもまたびっくりなんですけど。いやいや
びっくりなんですけど、日本ではその歯科医師も、
はい、
打てるようにしたらどうだっていう。
先生注射打てるの？
だって口の中で麻酔するのに常に注射打ってるわけですから。
あそうだ、
うん、多分ね皆さん歯医者さんで注射打たない先生はいないと思うので、それが口の中の歯茎に刺すのか、はい、腕に刺すのかの違いだけで、
はあ、
多分皆さんちょっと訓練じゃないですけど学生の実習の時はみんなやってますし。
あそっか、血液取るとかも
やりましたよ。
やばいんだ、
中には自分で自分の血管の中にこう採血の針を刺して怖い怖い、それがずれてしまってポッコリ膨らました。
痛い
そういう同級生もいましたけれども、結構学生の時はやりました。私結構ね、得意だったんで、みんな最初怖がってできないんですよ、一番最初の時、ほらほらやってみるよ稼いってブスってビューとかって
そういう問題ですか。
結構ね私は当時度胸があった方なんでしょうね、
いやでも最近採血とかって言ったら、最初からぶっとい針じゃなくて、細いなんか羽のついた針みたいなんで、
翼状針ってやつですね。
翼状針っていうんですか。
翼よく、
はいはいはい、
飛行機の、
はいはいはい、
ひょいひょいひょいって
、ひょ
いひょいひょい、いやまあいいですけど
違う欲を考えすぎてそんな刺して翼状してどうする。
浴場ね、その浴場ですか。
そっちじゃなくて、ね、
違いますけど。
あれでこうやってくれるんで、血がドボドボにならなくて、
その羽がついてそこを、はいはい、その絆創膏というかテープでペタッと止める、その羽みたいなのがついてるので浴場、翼の上って書くんですけど、
ちょっと自分で言っといてつぼった。
ちょっと違う浴場じゃないんですけど、
そうですね、
まあそういうふうに、はい、別に浴場シーンのそんな細かい説明はいらないんですが、
それでやってくれるんで、ね、あそっか、じゃあ先生方もこれからコロナワクチンを接種するお手伝いに行く可能性もあるんだ。
そうですね、まあ多分この辺ではないとは思うんですけれども、特に口腔外科、先ほど言った市立病院、砂川の市立病院の口腔外科の、はい、 先生たちはそういうのはあの日常茶飯事というか、まあ、外科的な処置をする上でお口の中以外にもやっぱり、はい、針を入れる機会はありますので、大学病院なんかに行くとそういう先生がやっぱりその口腔外科の中にはいっぱいいますから、そういう人たちの手助けは借りる時は来るかもしれないですよね、
なるほどね。でもいつになったら民間の皆さんにも行き渡るのか、みんなちょっと気にしてますよ。
雨竜ではですね、はい、確か、先日2日ぐらい前でしょうか、はい、医療従事者の方々も、はい、第1回目の接種を始めたという情報が入ってきました、はい、この管内では一番早いんじゃないでしょうか。私立病院とか砂川の私立病院とかそういうコロナを扱っている、そういう病院以外での医療従事者ですね、そういうコロナと関係ないところの医療従事者の接種も今雨竜で始まっているようです。
なるほどね、歯磨きのペーストが、あれがちゃんなんかコロナの予防にもいいっていう、あれからもう必ず、いやいつもしてるんですけど、いつも以上にちょっとつけて磨くようにはしてるんですけど、
とにかくお口の中の清潔にすることが感染予防、
そうなんですね、
全ての感染予防ですね。
唾液が出るのも大事ですしね。そうか、そう
で、やっぱり元に戻りますけど、その全身的な疾患でお口の中の唾液が出づらくなる病気っていうのが結構ありましてね、これが一番厄介なもので、やっぱり唾液が出なくなるとお口の中が乾いてしまうと、虫歯になりやすくなる、歯周病が進行しやすくなる、ものすごくリスクが高くなります。なのでやっぱりもしそういうご病気の方はですね、まめにお口にお水を含む水分を含みながら、特にお食事の時はですね、まめに水分摂取を取られるように、うがいだけでも構わないです、無理に飲まなくてもお口の中を潤すだけでもかなり違いますので、
はい、はい、でもちょっとそのお薬手帳を歯医者さんに行く時もちゃんと持ってくっていうのは、ちょっと今日目から鱗でした。考えもしてなかった、
それはどんなお薬でもこれぐらいいいやって思わずに必ずお持ちになってください。
わかりました、お薬手帳大事なんですね。
大事です。
なるほど、簡単に考えてた。
あと糖尿病手帳、糖尿病の方が糖尿病ペチョっていうのをお持ち、ペチョです。ペチョ、ペチョ、
糖尿病
ペチョって
、ペチョ、
ペチョ、ペチョ、はい、はい、その糖尿病ペチョですね、お持ちの方はこれも必ずお持ちになっていただくと、
結構糖尿病もやっぱり成人病の代表格 で結構ねいらっしゃいますからね。
でやっぱり糖尿病はね、お口の中 の、その歯周病と直結するんですよ、
はいはい、
前にも何回もこの番組でもお話ししましたけど、はい、お口の中の状態が改善されると糖尿病も改善されたとい う、ね、例もいっぱいありますので、ね、
そうですね、わかりました、今日はもうそのお薬、はい、お薬もうダメだ、めちゃめちゃだ、お薬手帳の大切さが改めて、はいはい、この間からね、いろんな番組でお薬手帳、お薬手帳ってめちゃめちゃ言われてるんですよ、はい、ドクター犬の番組だったり、はい、私のところで、山地さんがね、お薬手帳の話してくれたりとか、はいはいはい、そんなにって思ってたんですけど、聞けば聞くほど本当に大事なんですね。
重要なんです、
なんですね、はい、はい、ということで持ってない方は改めてちょっとちゃんと、はい、私もこの間持ったばっかりなんで人のこと言えないんですけど、はい、改めてちゃんと持って歯医者さんに行くときもご利用ください、
はい、
はい、ということでこの時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。お小説ありがとうございました、はい。